デイリーポータル Z ラジオ、
デイリーポータル Z ラジオ、ラジオ、ラジオ、ラジオ、デイリーポータル。
こんにちは、藤原です。これから京都旅行のお話を始めます。まず京都旅行の話を聞くのに適した姿勢を整えます。自分の部屋など邪魔の入らない静かな場所で聞くのがいいでしょう。体のどこも締め付けないゆったりとした服を着ておいてください。寝ながら息の苦しくないリラックスした姿勢を取れるようにしてください。仰向けで足は肩幅くらいに開き、手は手のひらを上に向け体に触れないように置きます。枕の高さも調節しておきます。体が左右対称になるようにしましょう。まずはゆっくりとした呼吸から京都旅行を始めます。呼吸は鼻から吸って鼻から吐きます。吸って吐いて、吐くときはゆっくり、吸うときの2倍くらいの時間をかけます。吸って吐いて、呼吸のプロセスを観察してください。吸って吐いて、意識を体の中で循環させていきます。吸って吐いて、深呼吸をすることで気持ちが落ち着いていきます。では呼吸を戻します。すっかり力が抜けましたね。続いて、体に緊張を作ってから緩めるリラックス法を行います。まず、両足のかかとを持ち上げて、つま先をピンと伸ばし、足全体に力を入れて、足の緊張感を味わいます。5秒間、思いっきり力を入れます。1、2、3、4、5。では、パッと力を緩めます。そして、足のリラックス感を感じてください。続いて、両腕に力を入れます。拳を強く強く握ります。肩をすくめて、腕全体に力を入れて、1、2、3、4、5。では、パッと力を緩めます。肩のリラックス感を味わってください。次は首に力を入れます。首を後ろに大きく倒しながら首に緊張感を作ります。床に後頭部を強く押し付けるようにします。1、2、3、4、5。パッと力を緩めます。そして首のリラックス感を味わいます。最後に顔に力を入れていきます。顔をしかめるように顔全体のパーツを顔の中央に集めるように力を入れます。1、2、3、4、5。では、パッと力を緩めてください。今、あなたの体は リラックスしています。緩んだ体の各部位からは柔らかい温かさが広がっています。もしあなたが目を開けていたら、そっとまぶたを閉じましょう。そして上のまぶたと下のまぶたが優しく触れ合っているのを感じてください。まぶたの奥では瞳が暗闇の中にいることを感じてください。今あなたは深い暗闇の中にいます。暗闇の中であなたが耳を澄ますと、ゴーという低い音とともにわずかな振動を体に感じ始めます。あなたはその音と振動の中で、自分がとても速い乗り物に乗っていることに気がつきます。とてもとても速い乗り物はまっすぐに進んでいきます。まるで新幹線のようだ。あなたはそう思います。そしてそれはその通りで、あなたが乗っていたのは東海道新幹線なのでした。東海道新幹線は東京を出発して西へと向かっていきます。あなたが乗っている新幹線のぞみはとても速い乗り物です。のぞみは速いので、どんどんあたりの景色を飛ばしながら進んでいきます。新横浜を過ぎ、小田原のあたりを過ぎ、あっという間にもう名古屋です。楽しい旅ですが、この新幹線で一体どこまで行くのでしょうか。そこであなたがポケットの中を確認すると、新幹線のチケットが入っていることに気づきます。そしてチケットに書かれている文字、目的の駅の場所をよーく目を凝らして確認すると、京都と書かれていました。そうだ、今日は京都に旅行に行く日だった、あなたは思い出します。あなたは新幹線のぞみに乗ってどんどん西の方へ進んでいきます。名古屋は通り過ぎたので、次の停車駅は京都です。あなたは京都駅で降りなければなりません。ちゃんと降りられるでしょうか。新幹線はもう間もなく京都の駅に着きそうです。車窓から外を覗いてみると、京都の街が見えてきました。新幹線にかかるブレーキの感性があなたの体に伝わってきます。さあ、いよいよ新幹線はあと10秒で停車します。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。ご乗車ありがとうございました。京都駅です。あなたは新幹線から一歩踏み出し、京都駅のホームに降り立ちます。そして、まばゆい金色の光に満たされます。しかし、それは全く眩しくはありません。あなたは最高の気分になります。 京都の空気はあなたを幸せな温かい気分にさせてくれます。とっても幸せです。あなたは無事京都駅のホームに降り立つことができました。階段を降りて京都駅のお土産屋が並ぶエリアに行ってみましょう。そこでは八つ橋と油取り紙が売られています。どうやら確かに京都駅にやってきたようです。なぜなら京都駅以外で八つ橋と油取り紙が売られているはずがないからです。八つ橋と油取り紙は京都の名物です。あなたは無事新幹線を降り京都にやってきました。あなたはほっとして深い安堵の感覚を得ます。せっかく京都に来たので早速京都の街を観光しましょう。改札を通り抜け京都駅の北側烏丸中央口に出ます。外の景色が見えます。天気がいいせいかとても眩しく感じます。すると太陽のような白と赤のコントラストをたたえた京都タワーがあなたの視界に入ってきます。あなたはその美しい姿に目を奪われてしまいます。さすが京都市内で一番高い建物です。京都タワーを眺めているとだんだん意識が吸い込まれていきます。すーっと意識が吸い込まれていきます。あなたはその美しい京都のシンボルを眺めながら新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込み全身の隅々まで行き渡らせます。まるで京都があなたの訪問を祝福しているような心地よい開放感でいっぱいになります。あなたはひとしきり京都タワーの外観を楽しむとバス乗り場に向かいます。京都はバス交通が発達しているのでバスに乗ることはとても自然なことです。あなたは早速バスに乗り込みます。どこへ行くかはわかりませんがどのバスも京都の街を周回しているようなのであまり問題はないでしょう。バスの座席に座り心地よいエンジンの振動とバスの揺れを感じながら京都の街を進んでいきます。バスは京都の街をぐんぐん進んでいきます。あなたは適当なところでバスを降ります。左右を振り返ると道がまっすぐ伸びていることに気がつきます。京都は道が五番の目のようになっているから道がまっすぐなのです。あなたは道がまっすぐなのを見るのも京都の醍醐味だなと思いとても幸せな気持ちになります。幸せな気持ちになったところであなたはお腹が空いていたことを思い出します。時計を見るともう12時です。お昼にちょうどいい時間になったので何か食べられそうなお店を探します。あなたは 目の前のまっすぐな道のどこかに美味しいご飯屋さんがないか、じっと目を凝らして探します。京都なら目に入る道の中にもきっといい店があるに違いないからです。あなたはじっと道沿いの建物の中にいい店がないか探します。じっと集中して店を探します。あなたはだんだんと深い集中状態に入ります。私が三つ数えるとちょうどいい店が見つかります。私が三つ数えると京都らしいちょうどいい店が見つかります。1、2、3。あなたはちょうどいいぶぶ漬けの店を見つけました。漬物のお土産が買える店の奥に食事ができるスペースがあるとても雰囲気のいいぶぶ漬けの店を見つけました。あなたはその店に入って漬物数種類とぶぶ漬けがセットになったランチを頼みます。若干塩分が気になりますが、京都のぶぶ漬けはちょうど前から気になっていたので、頼んでしまいます。窓から小さな庭の見える座敷に座って待っていると、色とりどりの漬物が乗せられた大きな器が運ばれてきました。たくあんやしば漬けやナスの漬物など10種類の漬物が株の形をした大きな器に載っています。箸で一つ一つ食べていきましょう。一つ口に入れてはポリポリと噛んでいきます。漬物の塩気と野菜の味がちょうどよくバランスしていて、これが京都の味なのだなと幸せな気持ちになります。中でも小玉スイカの奈良漬けは、奈良漬けの奈良漬けっぽさを凝縮していて、ちょっとしたウイスキーのようになっていたのが新鮮でした。茶色い奈良漬けの深みの中に、小玉スイカの青っぽさが見え隠れして、あなたはその味にとろけてしまいます。食べていると、お室に入ったご飯と鉄瓶に入ったお茶が運ばれてきたので、いよいよぶぶ漬けをいただきます。添えられたちりめん山椒をご飯の上に置き、熱い熱いほうじ茶をかけます。夢にまで見た京都のぶぶ漬けが目の前に現れました。穏やかで優しい香りが鼻をくすぐります。早速一口食べます。熱いのでよく気をつけて食べると、口の中にぶぶ漬けの味が広がります。まあ、そこまで美味しいというわけでもないのが旅行のリアリティですが、これが京都のぶぶ漬けかという幸せな気持ちになります。あなたは京都のぶぶ漬けを食べたことのないあなたから、京都のぶぶ漬けを食べたことがあるあなたに今生まれ変わりました。あなたはあっという間にすっかりぶぶ漬けを食べきってしまいました。美味しかったですね。漬物とぶぶ漬けを一通り食べ終わった後は京都の街を散歩しようと思います。 ぶらぶら歩くと、あなたはなぜか自分が鴨川沿いを歩いていることに気がつきます。鴨川沿いの河川敷にはたくさんの若いカップルが並んでいます。なぜ鴨川に若いカップルが並んでいるかというと、それは京都が学生の街だからです。また、京都は景観を守るために新しい建物の建て方に制限があるので、学生が行き場を失ってしまうのです。なので、行き場を失った学生のカップルが鴨川沿いに集まってきてしまうのです。納得ですね。カップルを眺めていると、だんだん体が熱くなってきました。肌がポカポカとして、背中はかすかにですが、じっとりと汗ばんできてしまいます。どんどん、どんどん熱くなってきてしまいます。なぜでしょうか？それは京都が盆地で夏は暑く冬は寒いからです。そういえば季節は今夏でした。暑くなるのも当然です。あなたは暑さをしのぐためにどこか建物の中に入ろうと思います。そこでちょうどいいお寺はないかなと考えながら歩きます。すると、青蓮院、青い蓮の院というお寺にたどり着きました。これは良さそうだと入ってみることにしました。中は綺麗な庭が広がっていました。京都のお寺の綺麗な庭です。池を囲むように様々な木が配置されていて、とても素晴らしいお寺です。庭を眺めながら抹茶を飲める場所があったので、そこで一服していくことにします。休憩できる部屋の前でバイトの若い女性が立っています。古い歴史のあるお寺には必ずバイトがいます。なぜなら、京都は学生の街だからです。その人に500円を渡して中に入ります。庭と対面するように座ると、立てられた抹茶が甘い和菓子と一緒に出されます。とても京都らしい風情にうっとりしてしまいます。器を手に取り、抹茶を一口飲むごとに、いつもの日常の疲れは溶けてゆき、至福の世界に入っていきます。カステラのような和菓子の優しい甘さも幸せで、あなたの緊張を解きほぐし、あなたはどんどんリラックスしていきます。空からは黄金のような色をした太陽の光が降り注ぎ、あなたを暖かく包み込みます。私が十数えると、あなたは京都のお寺の美しい庭の中で、とても幸せな気持ちになりますよ。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ、九つ、と、 どないどすか？今日はだいぶ疲れましたね。もう帰りましょうか。これで京都旅行はおしまいです。このまま休みたい方は休んでしまっても結構です。では、京都を後にして元の世界へ戻っていきましょう。京都から離れるに従って意識がはっきりしていきます。少しずつ体の感覚が戻っていきます。10数えるうちにすっかり元の世界へ戻ってくるはずです。1、2、3、体に力を入れてみてください。4、5、6、今まで気がつかなかった周囲の物音が聞こえるようになります。7、8、手を握ったり開いたりしてみましょう。9、目を開けてください。10、目が覚めましたか？以上で京都旅行はおしまいです。